皆さんおはようございます。それでは早速移していただきましょう。今日の題はですね、視点を変えるとということであります。先週はですね、歓迎礼拝ということでマルコの福音書が開かれましたけども、その前の週ですね、神なき章と言われる創世記第37章が開かれました。神様がどこに行ってしまったんだろうかというような、その章には一度も神とか主という言葉が出てこない、そして神様がおられるんだったら止めなくちゃいけないでしょうというような、あのヨセフの兄たちの暴虐がそのまますーっと通ってですね、ある意味で何の罪も犯していないヨセフがエジプトに売られてしまう。そして動物の血をそのヨセフが着ていた長服に塗りつけてですね、兄たちはこのお父さんにそれを渡す。ヤコブはですね、一番愛していたそのヨセフが野獣に噛み殺されてしまったと思って、もう泣いて泣いて泣いて嘆き悲しみながら黄泉に下ってきたいっていうのね、そういうところでまあ終わった。そして39章に行きますと、その続きが出てくるわけです。で、なんかこの38章はですね、あれ、なんでこんなことがですねここで書かれてるのかなというような、そんな印象を拭えない箇所ではあるんですけどね。でも少なくとも2つの理由でこのことが書かれているという。一つはこのイエス様のお生まれになった系図、それはユダからこうずっとユダ部族の延長にですね来るわけです。ちょっとこのメッセージの後半でもそのことに触れますけども、その経緯をですねここで記しておくということ。もう一つはその来週見ますけども、39章でヨセフは非常なこの誘惑に遭いつつもそれを退けていく。で、それが当時の非常にこう堕落した性的なこの誘惑に満ちた状況の中で、いかにこの戦いに勝利したか、いかに潔癖な行動をヨセフが取ったかということもまた強調されるためにこの章があるのだろうというふうに言われています。で、先ほどちらっと触れましたその、ユダ部族の中でということですけれども、では一つ目のですね、この聖書の言葉をちょっと見てみたいと思いますが、皆さんちょっと反応してないですか、ちょっとじゃあ進めていただきましょうか。はい、すみません、もしかしてスイッチが入ってみましょう。ありがとうございます。創世記の49章の10節でですね、やがて、こういう言葉が出てきます。王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない、ついには彼が城に来て諸国の民は彼に従う、こういうふうにヤコブが死ぬ前に予言されるんですよね。で、考えてみますと、ユダは長男じゃなくって4番目の息子ですよね。そしてヨセフのようにそのイスラエル民族、このヤコブの一族を助けるためにですね大きく用いられたというわけでもない。でもなぜか神様の設備の中でユダ部族の延長にイエス様がメシアとして生まれてこられる。それは今日見ていくように、そのユダ その存在をですね、神様が不思議な方法で用いていかれたからなんですよね。それではですね、38章の一節に目を留めていきましょう。その頃のことであった、ユダは兄弟たちから離れて下っていき、なおヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。アドラム人ですから異邦人ですね。で、そこでユダはカナン人で、やはり異邦人ですね、なおシュワという人の娘、この娘の名前は出てません、を見初めて妻とし、彼女のところに入ったと書いてあります。振り返りますと、アブラハムの息子イサクの場合も、それからイサクの息子ヤコブ、つまりユダのお父さんのヤコブの場合も、それぞれ同胞の中からですね、特にアブラハムがイサクの妻を見つけるときには必ず異邦人ではなくって、私たちのこの同胞の中からということを入念にですね、しもべに命じてましたよね。そういうことが大事にされていたはずなのに、非常にこう安易にですね、ユダはふらふらっとこう異邦人のところに行ってそこに住むようになって、その土地の娘にですね、言葉は悪いけれどもその手を出すというようなことになってしまったのですね。で、その後に見ますと3節から、彼女は身ごもって男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はまた男の子を産み、その子をシラと名付けた。で、シラを産んだ時には、 ユダはゲジブというところにいた。ゲジブもアドラムもですね、後にユダ部族の土地になりますけども、この時点では異邦人の土地ですよね。でその次いきましょう。6節、ユダはその長子エルに妻を迎えた。名前はタマルと言った。今日ですね、私たちが最も注目したいと思っているのはこのタマルという女性であります。でしかしユダの長子エルは主の目に悪しきものであったので、主は彼を殺された。どういう理由か分かりませんけれども、神様がこの人はもう命を絶つしかないというような重い罪を彼は犯して命を絶たれるんですよね。その後ユダはオナンに行った。兄嫁のところに入って義弟としての務めを果たしなさい。そしてお前の兄のために子孫を残すようにしなさい。で私たちにしたらこれは非常に違和感のあること、こういうことは普通しませんよね。でけれども当時は当たり前のことだったんですね。でちょっとですね、この申命記の御言葉を引用しますが、兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に息子がいない場合、まあ、今のそのユダの場合もそうですよね。ユダの息子たちの場合もそうですね。で死んだ者の妻は家族以外の他の男に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これを妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む最初の男子が死んだ兄弟の名を継ぎ、その名がイスラエルから消しされないようにしなければならない。申命記というのはもっと後の時代ではありますけれども、このように、兄弟が亡くなった時にその兄弟が、元々の兄あるいは弟の妻であった人と結婚して、そしてその名がその一家の名が絶えないようにするといういわゆるレビラート婚という結婚の仕方ですけども、それは当時すでにですね定着していたと思いますね。でそのことからこういうふうに、父さんのユダは命じたわけですね。でオナンはどうしたかというと、しかしオナンは生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように兄嫁のところに入ると地に流していた。子供が生まれないようにした。で彼のしたことは主の目に悪しきことであったので、主は彼も殺された。こうやってこうヤコブの息子たちが主に背く、その道徳的な罪にですね、また宗教的な罪に落ちていたということがよくわかるようなことが書かれているんですね。その後どうなるか。ユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でやむのまま暮らしなさいと言った、まあ、実家に返しちゃいます。でそれはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。何かそのタマルが不吉な女だというふうにユダは思ったようですよね。で、シェラが成人するまでと言いながらも、あと見ますとそのシェラをタマルにやらないと言いましょうか、タマルをシェラと結婚させないようにしていくわけですね。でかなり日が経っております。まあ、シラが成人した頃ということが後で分かりますけども、ユダの妻、すなわちシュアの娘が死んだ。その藻が明けたとき、ユダは羊の群れの毛を刈る者たちのところ、ティムナへ登っていった友人でアドラム人のヒラも一緒であった。で、この羊の群れの毛を刈るっていう、この儀式は、当時の人々にとっては、祭りの時、豊かな収穫を求める祭りをするということで、その時にはですね、必ず宗教的な売春婦が出てきてですね、そして祭りの中で平気で会員の罪を犯していくというような、そういうことがカナン人の間では行われていた。でそこにまあ、ユダの妻が亡くなって寂しい、また藻が明けたという中で、ぐっとこう、ユダが来たんでしょうか、スーッと行っちゃうわけですよね。そういう状況であります。でその時、タマルに、ご覧なさい、あなたの舅が羊の群れの毛を刈るためにティムナに登ってきます、という知らせがあった。で、タマルはですね、ヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをして、ティムナへの道にあるエナイムの入り口に座る。シェラが成人したのに自分がその妻にされないことが分かったからである。ユダは彼女を見て、彼女が顔覆いをしていたので遊女だと思い、顔を覆ってますから まさかそれが自分の嫁とは分からない。それだけじゃなくって、宗教的な売春婦はこのベールをかぶっていたという習慣がありますから、てっきり遊女だと思った。それでどうするかというと、道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入らせてほしいと言った。彼はその女が嫁だとは知らなかったのである。いや、遊女がいたらそこに行ってもいいのか、全然よくない。油断の心にですね、入ってしまって、そしてこういうことをしてしまうんです。で、でもそれはタマルが願っていたことですね。それで続きです。彼女は私のところにお入りになった、お入りになれば何を私にくださいますかと言った。で、彼が群れの中から小ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。彼が印として何をやろうかというと、あなたの印章と紐とあなたが手にしている杖をと答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。つまりこの持ち物は誰のものかということが、誰の目にも公に明らかになるような物的証拠をですね、タマルは握るわけですよ。それで彼女は立ち去って、そのベールを外し、やむをえの服を着た。続けて、売春婦のようにして、そこで、お金を稼ごうとか、そういう思いは全くない。ただ一つ、義理の父、ユダと通じるという、その目的のためだけにこのことをしたんですね。で、ユダはその女の手から印を取り戻そうと、アダラム人の友人に託して、小ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人がその土地の人々に、エナイムの道端にいた娼婦はどこにいますかと尋ねると、彼らはここに娼婦がいたことはありませんと答えたですね。まあ実際そうだったわけですよ。その時だけ彼女が遊女のふりをしたと、ね、彼はユダのところに戻ってきていった。あの女は見つかりませんでした。あの土地の人たちもここに娼婦がいたことはないと言いました。ユダは言った。我々が悪い草にならないように、あの女にそのまま取らせておこう。私はこの小ヤギを送ったけれども、あなたはあの女を見つけられなかったのだから。で、まあこれでも何事もなかったかのようにユダは暮らすわけです。ところがですね、ことが大きく動きます。3ヶ月ほどしてユダに、あなたの嫁のタマルが姦淫をし、その上なんとその姦淫によって身ごもっていますと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。コラミさん、どう思われます？で、非常に激しい感情が見て取れますよね。とりあえず話を聞けとか、あるいは別の形で、死刑なら死刑もある。だけども焼き殺せと聞いてすぐにカーとなってる。で、ユダにはやましい思いが二重にありましたよね。自分の嫁であるタマルに約束していたにもかかわらず、三男坊シェラを与えてない。それからもう一つは、何よりもやってはならない姦淫の罪を自分がまず犯している。で、そういうやましいことがあって、でもそれは誰にも知られてはならないし、知られてはいないという中で、その反動でこの同じような罪を犯しているというものに対して、ね、誰からも、あれ、なんか甘いな、なんかあるんちゃうのっていうふうに思わせてはならないという、このアクセルがかかるわけですよ。それでガーッといった。それがあの女を引き出して焼き殺せということになるんですよ。こういう弱さを皆さんどうかわからない、私は人として、あ、そういう弱さってあるよなっていうことを感じますよね。後ろめたいからこそ、それを隠すためにガーッといっちゃうというような、この激しい怒りで裁くっていうね、そういう弱さっていかがでしょうか。で、その時に、タマルが知恵を使って、こういう時のためにということで持っていたものが出てきます。彼女が引き出された時、彼女は仕事のところに人を送って、この品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言った。また彼女は言った。 これらの印象と紐と杖が誰のものかお調べください。そこにはユダの名前が刻まれてるわけですよ、ね、もう隠せない。なかなかこういうスパーッともう誰から見ても証拠は明らかだっていうのが出てこないから、冤罪があったり、この無実の罪の人がですね裁かれたりということが起こるわけですけど、この時はそれを見越してタマルがちゃんと持っていたその証拠によってですね、26節、ユダはこれを調べていった。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シラに与えなかったせいだ。ちゃんと分かってるわけですよ、ね、で彼は二度と彼女を知ろうとはしなかったと学ぶんです。死刑執行は取り下げです。その後ですね、彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時一人目が手を出したので、助産婦はそれをつかみその手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきました。これ、ね、出てきたようで出てきてない。しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟が出てきた。それで彼女は、何という割り込みをするのですかと言った。それでその名はペレツ、割り込むという意味ね、ペレツと名前が付けられました。その後で手に真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。私は詳しくはないですけども、一説によるとこういう形でですね、まず手が出てきてこう引っ込んで、で次 の, あのもう一人の双子のね、もう一人が出てくるということは、体内でこう横向けで並んでいるという母体にとっては非常に危険な状態らしくって、今の医学ではもう即帝王切開ということらしいんですよ。でそんなこと分かりませんけどね、当時の人たちは、ね、でも非常にその母親が、つまりタマルが危険な状態だったということを、私たちはあの現代のところからですね、医学的な現地から知ることができるというわけですよね。で、この29章の印象聖書箇所、皆さんもしお手元にですね、新改訳の2017を持っておられましたら、そのいわゆるこう欄外のところに、29章のところにこう1とか2とか番号が振ってあって、でその印象聖書箇所をですね、見るといろんな箇所が出てくるっていうのがいっぱいありますよね。でその、ちょっと字が大きめの聖書をお持ちの方は、ずっと後ろの方巻末にですねそれが出てますけどね。でそれを今あのここに出しますので、それを見ていただけたらと思うんですけども、そこにマタイの1の3というのがですね印象聖句として出ています。それを前に出しますね。マタイの一章で言えばあれだと皆さんご存知だと思いますが、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ルベンが長子だから、ルベンとその兄弟たちを産みとか、ヨセフが大きく用いられたんだから、ヨセフとその兄弟を産み、じゃないんですよ。なぜか神様が定められたんだから、ユダとその兄弟たちを産み、ユダがこうですね、タマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘスロンを産み、ヘスロンがアラムを産みとなってるんですよ、ね、そしてこの系図がやがてイエス・キリストに至る。予言の通りにユダ部族の中にですね、ダビデ王の家系にメシアが生まれている。でその中にユダと通じたタマルの名前が、ユダがタマルによってペレツと出てるんです。で、皆さんどうか分かりませんけど、私は長い間こう思ってました。というか、実はそう聞かされてきた。このマタイの福音書一章の系図というのは、汚れた系図です。その中に普通は出てこない4人の女性たちが出てくる。異邦人であったり、姦淫の罪を犯したり、この遊女であったりと、神様はどんな罪深いものにも届いてくださるということで、このような汚れた系図の果てにメシアをお使いしくださったんですよってわけですよ。でそれはそうです。そういう面ももちろんある。ですからタマルというのは、なんというなんて言いましょうか、こう、自分がつまはじきにされてしまって、子を設けずに死んでしまうというのは、あってはならないということで、この 義理の父と通じてまで子を設けるというような、なんという女だというかね、そんなふうにまあ思ってましたよ。ところがですね、先ほどの創世記の38章の29節の印象箇所のですね、マタイの 1-3 という手前にはルツ記のことが書いてある、ね、それを見てみますとですね、こうあるんですよ。ルツ記の4章の12節がね、この印象箇所として出てますよね。その前から読むとよくわかりますので、4章の11節からいきますよ。門にいたすべての民と長老たちは言った。私たちは商人です。どうか主があなたの家に嫁ぐ人をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。ルツとボアズがですね、結婚した。そしてルツの義理のお母さんのナオミにですね、祝福の言葉を言っている女たち、その中で12節、どうか主がこの娘を通してあなたに授ける子孫によってタマルがユダに産んだペレツの家のようにあなたの家がなりますように、ね、こんなふうに書いてます。不思議な感じがしますよね。呪いの言葉であるはずのタマルの名前がですね、祝福の文脈で出てるんですよ。どういうことかっていうことですよね。で、鍵となるのは、この先ほどの創世記のここに変わりますけども、38章の18節の最後にですね、こうしてタマルはユダのために子を宿したって新改訳2017では出てるんですよ。でもそれまでの訳では、例えば新改訳のその前のね、第3版では、こうしてタマルは彼によって身ごもった、それから新教大学でも彼女はこうしてユダによって身ごもった。違いは分かるですか？によって身ごもった。ところが新改訳2017ではユダのためにってなってるんですよ。どっちが正しいかというと、ユダのためにという訳が正しいんです、ね、でけれども、そのタマルが無理やりにというそのニュアンスでもって、によってとも訳せるから、無理があるんですけども、そう訳せなくもないからということで、そう訳してたということです、昔は、ね、で、このユダのためにっていう訳を新しい翻訳でそう訳すべきだというふうに提案して、それが通った。その提案者がですね、ある本を書いてるんですね。その本からですね、ちょっと引用していますので、少し長いですけれども見ていただきたいと思うんですが、聖書を言語で読んでみて初めてわかること、ヘブル語とかギリシャ語とか言語で読んでみて初めて分かることという題の本を書いた人がいるんですね。村岡先生ということですけども、ちょっと私は写真消していただいてすみません。聖書が言おうとしているのは、タマルは義父のユダの種を宿すことになったというのではない。によってと訳されてきたヘブライ語のごく一般的な前置詞は、のために、あるいは何々によかれと思ってとしか訳せない。によってを表現するには別の前置詞がある。これに気づいたとき、私のタマル感は180度の転換をしました。タマルは嫁ぎ先の家族が将来はその子孫が空の星、浜のマサガのように増えると神から輝かしい約束をいただいているのを聞いていたのではないでしょうか。それは聞かされるでしょうね。で、それにもかかわらず、このまま放っておけば、義父ユダは十中八九子孫に恵まれないかもしれない。ここは私の出番だと考えたのではないでしょうか。タマルはそう結論したら、電光石火のごとく即刻実行にかかりました。タマルには、自分の取ったこの突飛な行動がどういう危険な結果を招くかは予見できたはずです。皆さん、この後タマルはどんなふうに周りから思われたと想像なさいます？タマルの本当の動機を知らない村人たちは、男やもめになった義父の世話をするために時々婚家に来るタマルを避け、彼女は肩身の狭い思いをして暮らしたことでしょう、ね、たとえ 人から誤解されようとも、このイスラエル民族の神、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその息子である自分の義父ユダというこの家系を絶やしてはならない。自分を犠牲にして、彼女はこれしかその手段はないということで身をある意味で捧げるわけですよ。だ今まで私が思っていたのと全然違う、その視点を変えると真相が見えてくるということですよ。先ほど見たルツ記にある祝福の言葉というのは、まさにタマルがいやらしい女ではなくって、むしろ身を捧げて神様の摂理に貢献しようとした、そういう人物だったということが受け止められて、模範的な女性として考えられていたから、ああいう祝福の言葉の中にタマルの言葉が出ていた。でタマルの行動っていうのは、その動機に目を向けずにやったことだけを表面的に見たら、とんでもないやつだということになりますよ。そしてもしタマルが知恵を与えられていて、そのはっきりと自分が通じたその相手、つまりユダが、このいわゆるそのユダの持っている印でもって、私はこの人とっていうことがはっきり分かるようにしていなければ、アウトですよ。彼女はそのまま焼き殺されてしまっていた。でそういう危険を顧みずに打って出たという、その彼女の代表だ。でちらっと先ほども申し上げましたように、しばしばこの動機の部分っていうのは表に出てこない。お互いどうでしょうか、これまでの人生の中で、いやいやそういうことじゃないんだけどなということで誤解されたままで、でもそれをどんなに弁明しようと思ってもうまくいかない、ね、あるいはある事情でこのことを言ったら分かってもらえるっていうことを持ってるんだけども、それを表に出すわけにはいかないということで、誤解されてきたっていう体験が多かれ少なかれ皆さんにはあるんじゃないでしょうか。私も両方あります。誤解されたっていうこともありますし、誤解してたなってこともあります。で結果が全てっていうものの見方があります。私たちはある意味でそういう文化にどっぷり使ってきたわけですよ。結果を出さないと意味がない。勉強の世界でも仕事の世界でもスポーツの世界でもありとあらゆる面で、それは、まあ、それが全部悪いわけじゃないですよ、けれども結果だけに身を留めることによってそのプロセスが無視されるっていうような、そういう文化で生きてきた。だからそれを私たちはこの神の国に生きる歩みであるにもかかわらず、そこに無理やり押し込めようとしてしまう誘惑はいつもあるわけですよ。でも視点を変えると、同じことのその背後にあるその人の動機であったり、またその事情であったりプロセスというものは、ああそうか、そういうことだったらこれむしろ正しいよねとか、無理もないよねとか、いうことあるわけですよ、ね、だから私たちがね、例えばよく頑張ったね、それは結果を見てのことだ。よく頑張ったね、でもよく頑張ってるよねとか、よく頑張ってきたよねって、そのプロセスの方に目を向けることができるかってすごく大事だと思うんですよ。それは言い換えるならば、このDoing ばかりに目が向きがちな弱い私に、いやいやそうじゃないよ、 Being 存在でしょってね。あるいはプログラムがどういう形でカチッカチッと進んでいるかということよりも、むしろその本質にある関係、イエス様と私たちの関係、私たちのお互いの間にある愛の関係、そこが大事なんじゃないのってね。どういうプログラムをきちっとしていくかっていう、そのこと以上に、私たちが愛し合っているのか、主と愛し合っているのか、お互いはどうかという、そこそこが本質じゃないですか。それが、形ではなく、上辺ではなく、本質に目を向けようという神の国の価値観。 その価値観で私たちが生き続けるためには、意識的に聖書をそのように、その御言葉通りに、その御言葉の字面の背後にある神様の御声を聞きつつ受け止めて、そこに生きようとするっていうことがどうしても必要です。その絶えざる努力の中で、私たちのその価値観は神の国の価値観にじわりじわりと変えられすぎている。どうぞ今日はですね、私たちの目を、視点を、人間的な視点ではなくて神の視点に立ちつつ、一緒にこの1週間を使わされていきたいと、そうなんですね。お祈りいたしましょう。憐れみ深い天の父なる神様、ありがとうございます。タマルのしたことは、表面的に見るならば、本当になんといういかがわしいことかというようなことでありましたけれども、実は自らを明け渡しつつ、たとえ誤解されても主の御心をと献身的な思いでなされた、そのようなことであったということを見ました。ユダがタマルによってペレツを、神様、イエス様ご自身が多くの人々に誤解され、蔑まれ、そして今も少なからぬユダヤ人たちからメシアなどではないと思われて、最低の形で殺された一人の異端者と見られているという事実を思うときに、神様、どうかこの者のその視点をあなたの視点へと作り変え続けてくださいますように、私たちお互いが神様の味方で、神の国の価値観で歩んでいくことができますように。ともすれば、結果だけを見、また形式だけを見、そしてこのプロセスを無視して裁きやすい、そのような私たちであるかも分かりませんけれども、いつも本質を、関係を大切にしつつ、主よ、一歩一歩をプロセスを大切にしながら歩んでいくことができる私たちであることができますよ。そのことにおいて、ますます主よ、私たちに成熟を与えてくださいますよ、心からお願いいたします。ありがとうございます。この1週間をあなたの御手にお委ねし、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。